皆さんこんにちは。和光堂提供調布 FM 子育てラジオ、今週は光月理沙がお送りします。さて今日のテーマは予防接種についてです。お話を伺うのは調布市健康推進課荻野大二さんです。荻野さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず予防接種なんですが、この予防接種というのは一体どういうものなんですか？
はい、予防接種とは、新野百日咳のような感染症の原因となるウイルスや細菌、また菌が作り出す毒素の力を弱めてワクチンを作り、これを体に接種をしてその病気に対する免疫を作ることを予防接種と言います。
いや、そもそもその菌が持っているものを弱めたのを体に打つことでその病気に対して免疫を作るというのが予防接種になるわけですよね。
はい、そうですね。
はい、で、あのちっちゃな柔らかい赤ちゃんが予防接種を打つとなるとなんかちょっと怖いイメージもあるんですけども、
はい、
そもそもなぜこの予防接種というのが必要なんですか？
はい、生まれた赤ちゃんの免疫というのは百日咳では生後3ヶ月までに、麻疹では生後12ヶ月までにほとんど自然に失われていってしまいます。そのためにこの時期を過ぎると赤ちゃん自身で免疫を作って病気を予防する必要があります。そのために予防接種が必要になります。
はい、予防接種といっても定期の予防接種というものと任意の予防接種というのがあるんですけども、
はい、
これは何が一体違うんですか？
はい、予防接種にはですね、予防接種法によって対象疾病、対象者、あとは接種期間が定められているものが定期予防接種です。それ以外で基本的に有料で受けるものが任意予防接種となります。はい、子どもを対象とした定期予防接種にはポリオ、BCG、3種混合、4種混合、2種混合、麻疹、風疹、日本脳炎があります。定期予防接種の接種費用は全額公費負担のため無料で受けられます。
例えば調布市内に住んでいる赤ちゃんは、調布市内の病院以外でも受けることってできるんですか？
はい、調布市の、調布市民の方でしたら、
はい、
近隣の狛江市、世田谷区、三鷹市、府中市の医療機関でしたら調布市が発行している予診票を、各、自治体の医療機関に持って行っていただければ無料で接種を受けられます。
はい、じゃあ例えばそれ以外で受けようなんていう方は、なかなかいないと思うんですけども、そうなってしまった場合にはお金がかかってしまうということですね。
はい、予防接種の依頼書というものを調布市から発行することができるので、
はい、
もし先ほどの4市区ですね、以外で受ける場合は事前に健康推進課にお問い合わせいただければと思います。
はい、また予防接種というと最近いろいろ動きがあったと思うんですけども、この動きについて教えてください。
はい、昨年は2点大きな動きがありました。
はい、
1つ目はポリオについてです。昨年8月までは定期予防接種のワクチンとしてポリオの生ワクチンを使用しておりましたが、うん、9月からは不活化ワクチンを使用しております。これは稀に重篤な副反応の出る、可能性のある生ワクチンの使用を中止することを目的にワクチンの切り替えが行われました。はい、2つ目としましては11月から4種混合予防接種が、導入されました。これまではジフテリア百日咳、破傷風の3種混合ワクチンが主に使用されていましたが、このワクチンに不活化ポリオワクチンを加えた4種混合ワクチンが11月から使用されています。こちらのワクチンは平成24年8月生まれの方からが対象となっております。
3種混合から、どうして4種混合へと変わったんですか？
はい、昨年の9月に単独の不活化ポリオワクチンが開発されまして、はい、生ワクチンから不活化ワクチンに移行したんですけれども、11月にはその単独の不活化ワクチンとこれまで使っていた3種混合ワクチンが合体したことによって4種混合ワクチンが使われるようになりました。
ということは生だったポリオワクチンが不活化になったことで4種にできるようになったわけですね。
はいはい、ただ今4種混合ワクチンが全国的に不足しているということなので、医療機関によっては予約が取れない状況となって ております。なので予約ができなかった場合は3種混合ワクチンと単独の不活化ポリオワクチンを接種していただくように皆様にはお願いしております。
あ、ということは、3種プラスポリオも一緒にということですよね、
はい、もしくは、1週間間隔を空けて、
はい、
接種ですね、スケジュール組んでいただくということになります。
そうね、そうか、今ちょうど切り替わったタイミングだから追いつかないということもあるのかもしれないですね。
そうですね、はい、
じゃあもし受ける際には自分がかかりつけのお医者さんに3種なのか4種なのかきちんと確認した方がいいですね、はい、
そうですね、
はい、でもこのポリオというのもいろいろニュースになりましたけども、ちょうど私がうちの子供が受けた時にはまだ生のワクチンだったんですけども、はい、ちょうど受ける頃の年代っていうのは指しゃぶりを始めたりなんていう時だったので、生の場合はポリオを口に入れた後にしばらくはこう指しゃぶりをしたりしちゃいけないので、
はい、
お母さんたちみんな子供をこうやって押さえていたりしたんですけども、今は不活化に変わったので、ではそういう口ではなくて注射で接種ということになったわけですよね。
はい、そうですね、
はいはい、で、まあ、私も実際に経験があるんですけども、予防接種って本当にたくさん種類があって、まあ、期間も決まってるんですけども、この定期の予防接種の接種時期をどうしても逃してしまったなんていう場合はどうすればいいんですか？
はい、はい、接種期間を逃してしまった場合は基本的には無料で接種ができないんですけれども、はい、調布市の場合ですと BCG と麻疹風疹については接種期間を逃した方を対象に調布市法定外予防接種というものを実施しておりますので、事前に健康推進課へお問い合わせください、
はい、そして、ワクチンもいっぱいありますが、実際どのワクチンから接種したらいいんですか？
はい、予防接種によって接種が開始できる、月齢が異なってきますので、うん、調布市から生後1ヶ月に、生後1ヶ月になるお子様にお知らせをお送りしておりますので、はい、うん、そちらをご参照ください。
あ、じゃあもうお家の方は欠かさず見ないといけませんね、
はい、
そして、たくさんあるこの予防接種、例えばこのスケジュールを立てるポイントって何かありますか？
はい、予防接種には生ワクチンと不活化ワクチンがあります、うん、生ワクチンを接種した後は別の予防接種を受ける場合は4週間間隔を空ける必要があります。また不活化ワクチンを接種した後別の予防接種を受ける場合は1週間の間隔を空ける必要があります。それに加えてそれぞれのワクチンごとに、接種間隔というものが定められておりますので、うん、以上の2点を考慮してスケジュールを組みます。市から送付している予防接種と子どもの健康にも以上のことは掲載しておりますのでご参考にしてください。
はい、お子さんのことですからね、例えばスケジュールを立てたところで急に熱を出してしまったとか、ちょっと受けられない事情があったりなんていうとスケジュールが崩れてしまって慌ててしまう方もいると思うんですけども、ちょっとこう余裕を持ってスケジュールを立てるっていうのもポイントになってきますよね。
そうですね、
さあそれから、任意の予防接種という話が先ほどありましたが、この任意というのはどんな種類があるんですか？また費用なども教えてください。
はい、任意予防接種には HIV、小児用肺炎球菌、おたふく風邪、水疱瘡、ロタなどがありますが、接種費用は原則全額自己負担となっております。
はい、
ただ調布市では平成25年3月31日まで HIV、小児用肺炎球菌の費用の一部助成を行っておりますので、 HIV は1回あたり900円、小児用肺炎球菌は1回あたり1100円で接種を受けられます。
はい、またニュースなどで同時接種についてっていうのを聞いたこともある方いらっしゃると思うんですけども、
はい、
この同時接種というのは一体どういうものなんですか？
はい、2種類以上のワクチンについて接種部位を別々にして同時に受けることを同時接種と言います。ただ接種医が認めた場合のみ接種可能となっております。諸外国においては同時接種は一般的に行われております。複数のワクチンを同時に接種をすることによってそれぞれのワクチンに対する有効性についてお互いのワクチンによる干渉があるわけではありません、
はい、
また同時接種によって副反応の頻度が上がることもありません。同時接種において接種できるワクチンの本数に原則制限はありませんので、何と何を接種するかは接種医と直接ご相談ください。以上のことについては日本小児科学会のホームページにも掲載されておりますので ご参照ください。
もう自分で見てこれとこれとこれを打ってくださいっていうことにはできないわけですね。
そうですね、
はい、その辺はやっぱりお医者さんときちんと相談してと、はい、いうことになりますね、
はい、
本当に今いろいろお話を聞いてて思ったんですけども、手元にうちのこの母子健康手帳があるんですけども、
はい、
この3年間の間にこんなに打ったのっていうぐらいものすごくやっぱり予防接種って受けてるわけですよね、
はいはい、
でもこれを受けることによって免疫力をつけてということになりますから、皆さんやっぱり欠かさず受けてほしいですよね、
はい、
さて、それからですね、問い合わせに関してなんですけども、例えばこの健康推進課の方にはどういった問い合わせというのがありますか。
はい、まず予防接種を、里帰りのために調布市以外で接種を、されたいというお問い合わせがありますね。例えば、はい、神奈川県でしたり埼玉県でしたり、そういったところで、接種をしたいといったお問い合わせがよく入りますね、
はい、そういった場合には他の県で受けることもできるんですか、はい、
そうですね、調布市から予防接種の依頼書というものを発行できますので、
はい、
そういった場合には事前に健康推進課にお問い合わせいただければ依頼書を発行させていただきます、
はい、これは事前にやっぱり申請した方がいいんですね、はい、
そうですね、
はい、あとやっぱりどうしてもスケジュールが合わなくてタイミングを逃してしまったっていう方もいると思うんですけども、はい、
そうですね、スケジュールの組み方がわからないといったお問い合わせも、うん、ありますので、
はい、
そういったお問い合わせもしいただければお答えさせていただきますので、
はい、
何か分からないことがあれば、お電話いただければと思います、
うん、1週間で次のが打てるものと1ヶ月空けなきゃいけないとか、はい、いろいろあるんですよ ね、はい、
そうですね、
私もすごく迷っていろいろ聞いたことがあるので分かりますけど、じゃあちょっと迷われた際には問い合わせて確認した方がいいですね、
はい
はい、あとどんなお問い合わせがありますか、
はい、あとは、こちらからお送りした予診票を、うん、なくされてしまったので、再発行してくださいといったお問い合わせがありますね、
はい、
ただ定期予防接種につきましては調布市の医療機関でしたら予診票がなくても直接、うん、電話等で予約をしていただいて接種当日に医療機関に備え付けの予診票にお名前や住所を書いていただければ無料で接種ができますので、
はい、
事前に予診票が必要でないという方でしたら直接医療機関にお問い合わせいただければ接種は受けられます、
はい、この場合は調布市内の医療機関だけになりますか。
そうですね、他市で受ける場合ですね、近隣の、狛江市と三鷹市と、世田谷区と府中市の場合ですと、調布市の発行した予診票が必要になりますので、
はい、
そういった場合は事前に健康推進課にお問い合わせいただければと思います、
はい、例えば年齢が近いお子さんを、ね、持っているお母さんというとどっちのがどっちだったかしらとか迷ってしまったり、
はい、
なくされたりなんていうこともあると思いますので、
はい、
じゃあそういう場合には気軽に問い合わせて大丈夫なんですね、
はいはい、そうですね、
はい、どこにお問い合わせすればいいですか、
はい、調布市の健康推進課にお問い合わせいただければ予防接種についてご相談に乗りますので、
はい
はい、どんなことでもご相談いただければと思います、
はい、健康推進課の場所を教えてください、
はい、調布市役所の前に、文化会館田作りという建物があります、
はい、
こちらの西館の4階になります、
はい、お電話番号をお願いいたします、
はい、電話番号は 441-6100 です、
はい、今日は予防接種についてお話を伺いました。今日は調布市健康推進課荻野大二さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。